私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日私たちに与えられた福音の日課は、先ほどお読みした通り、マルコによる福音書6章1節から13節まででありましたが、改訂以前の日課では6章1節から6節前半、6章6節後半から13節までと2つに分けられ、2度の日曜日に読まれるように設定されておりました。これらの聖書日課の元にあるカトリック教会の日課でも同じように今週と次週にそれぞれ分けられているのです。つまりカトリック教会の日課に従って共通聖書日課に採用したものの、実際に使用した結果、各教派からの声を集め、2つの日曜日に分けて設定された日課を1つにしたのであります。あえてそのようにしたということですから、ここに相当の理由があると想像できるのです。そしてこの具体的な理由を知ることが、今日の福音を知る上で欠かせないのではないかと思うのです。それを探るために、前半のナザレで受け入れられないという込み出しがある部分と、後半の12人を派遣するという箇所、この共通項を見出すことが重要になってまいります。前半部に目を向けてまいりましょう。ナザレで受け入れられないと込み出しにありますように、イエスが故郷のナザレで人々から受け入れられなかった様子が記されています。そして前半部は次のように締めくくられているのです。イエスは人々の不信仰に驚かれた。この言葉から想像できますのは、イエスが考える信仰というものがあって、それとかけ離れた彼らの態度にイエスが驚いた。前半はこのように締めくくられているのがわかるのです。このイエスの驚きとは別に、同じ前半の中で人々の驚きというものが記されています。両者は実は違う言葉が用いられているようです。今日人々の驚きに使われている言葉は、新約聖書では称賛を込めた驚きと非難を込めた驚きと、おおよそ2種類の例を見ることができます。これらの用例から想像されるのは、当初称賛を込めた驚きがあったものの、それがやがて後者の非難を込めた驚きに変わっていき、イエスはその不信仰に驚かれるに至ったということになるでしょう。このことから前半部の主題を挙げるとするならば、それは人々がイエスを受け入れられなくなった理由にあると言えるでしょう。それは、この人は大工ではないか、マリアの子ではないか、兄弟や姉妹は我々と一緒に住んでいるし、知っているではないか、と人間イエスに関する情報のゆえに、彼らは神の子イエスが教えられることに驚きながらも、 どうしてあのイエスがと、もはや受け入れることができなくなってしまったとわかるのです。そのような彼らに対しイエスは、ごくわずかな病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことができなかったのでした。続いて後半部に目を移したいと思います。その部分の込み出しに、12人を派遣するとありますように、12人を2人ずつ組にして派遣した事実が示されています。7節にはその具体的な様子が次のように記されています。12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授けた。当然、12人を呼び寄せたのも、彼らを組にして使わしたのも、また権能を彼らに授けたものも、すべてがイエスに他ならないんです。つまり、12人の宣教の主語は、12人ではなく、主イエスご自身であるということが明らかにされています。そして、この日課の終わりにあたる12節から13節では、12人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒したと閉じられているのです。この箇所では、使わされた12人の宣教について描いているのですが、見逃してならないのは、そのすべての主語が主イエスに他ならないという事実であります。ですからこの後半部の主題を挙げるならば、イエスによる12人の宣教、こうなるでしょう。ここで最初の課題、両者のつながりについて考えたいと思います。それはイエスが受け入れられなかったために12人が派遣される、まあ、そういう構図になるのでしょうか。そのように考えることも許されるでしょう。しかしそれならば別に2回に分けても問題はないはずなのです。先に挙げましたように確認をしたいのは両者の共通項ということであります。あれこれ思い巡らせていると、イエスによる宣教という言葉が頭に浮かんでまいりました。つまり、イエスの宣教とイエスによる12人の宣教であります。改めて日課に目を向けてまいりましょう。そこでは安息日になったのでイエスは街道で教え始められたとあります。さらにごくわずかでしたが病人を癒されたことも記されています。イエスの教えに対し故郷の人たちは確かに受け入れることはできなかったのですが、イエスの宣教は確かになされているのです。私たちがこの事実を見逃し、ナザレで受け入れられなかったことにだけ目を向けてしまうのは、私たちが宣教というものに結果が伴うものだという誤解をしているからではないでしょうか。イエスご自身の宣教さえただ結果だけに目を向けるなら、故郷での宣教はうまくいかなかった、このように映るのです。しかし大切なことは、たとえ 多くの人が受け入れなかったとしても、主イエスは確かに宣教をされたということであります。込み出しには、ナザレで受け入れられないとありますから、どうしてもそこに意識が向けられてしまうのです。中心にあるのはそうした宣教の結果ではなく、確かにイエスは宣教をされたのだという事実なのであります。このように理解しますと、続く12人を派遣するのも、ご自身の宣教がうまくいかなかったので、彼らを使わすことにされたということではないとわかるのです。つまり、ここで記されているのは、イエスの宣教であり、そしてイエスが12人を通して働かれる宣教についてなのです。聖書に記されているイエスによる宣教であり、そして今の世の中、宣教を託されている私たち教会の宣教についてなのであります。このことにより、別々の日曜日に分けられていた日課が一つにされたのは、宣教の結果ではなく、その宣教にすべてイエスが働いておられる。イエスが主語となって働いてくださっている。この事実を示すことにあると言えるのです。さて、第一の朗読でお読みしましたエゼキエル書2章に目を向けたいと思います。ここで主なる神は預言者エゼキエルを使わされています。預言者ですから神の言葉を預かって告げるために使わされようとされているのですが、不思議なことに主なる神は預言者エゼキエルを使わすにあたって次のように言われているのです。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼らが聞き入れようと、また反逆の家だから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。ここで、今日の日課が閉じられており、エゼキエルが何を告げるように命じられたのか明らかにされていません。明らかにされているのは、エゼキエルが派遣された目的についてであります。それは彼らが自分たちの間に預言者がいたことを知るようになる。そのために使わされるのであって、彼らが告げられた言葉を聞こうが聞くまいが、人々の態度には興味が向けられていないのであります。私たちは今日、この預言者エゼキエルの姿を、宣教という言葉と重ねて考えたいと思います。宣教についてこれまでも何度も触れてまいりましたが、それは使命を意味するラテン語を語源としています。具体的にそれは、信仰の交わり、福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛の奉仕をすることと、私たちルーテル教会の規則では明らかにされています。そしてその使命を携えた宣教が目指していることについては、ただ一つ、これらを通して神に仕えることにあるとしているのです。宣教と言いますと、私たちはその結果どうなったかに目を向ける傾向があると言えるでしょう。目に見える結果によって、宣教そのものを評価しようとするのです。 しかし宣教が本来使わされた使命目的ということであるならば、その与えられた使命を忠実に果たすこと、すなわち神に仕えること、ここが唯一評価の対象となる、このことがわかるのです。先に触れた箇所で使わされたエゼキエルが伝える言葉、その中身について触れられていなかったのは、何を伝えてその結果どうなったかといった人間的な興味を伝えようとしているのではないということがわかるのです。ただエゼキエルが忠実にその使命を果たした、そのことが重要だと言われているのです。ですから告げられた内容が不明であったとしても、またそれを聞いた人々が受け入れたとしても拒絶したとしても、その結果について一切問題とはされていないんです。重要なことは、神の言葉を告げる預言者がいた、このことを人々が知るようになる、ここにあると言われているのです。私たちの宣教についても同じように言えるのではないでしょうか。人が増えたか、財政が豊かになったか、そのように結果がどうであるかに関心が向けられがちです。しかしそうではなく、いかに私たち教会が神の使命に忠実であり、人々がそのように宣教する教会があったことを知るようになる、これが重要なことなんです。ここで私たちは思い巡らすのです。果たして私たち教会は地域の人々に宣教する教会があったと知られるようになっているかということであります。さらには神に仕える教会であるかということであります。このように自問するとき、私たちは十分に果たせていない、そういう現実を目の当たりにするでしょう。自己保存に目を奪われ、十分に神に仕えてこれなかったと自制するばかりです。しかしそのような自らの弱さ、足りなさを嘆く私たち、第2の朗読でお読みいただいたコリントへの信徒への手紙2、12章でパウロは告げているのです。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。なぜなら主はパウロに次のように告げられたからです。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと。私たちは弱さと力とは正反対のことのように見えます。力と強さとが共存することのように思われるのです。宣教には結果が伴い、それによって評価されるものと信じています。そのために強くならなければ、より多くならなければ、より豊かにならなければと思われてしまうのです。しかし聖書が告げているのは、私たちの弱さの中で神の力は十分に発揮されるという事実であります。これはもちろん教会という群れについてではなく、私たち 個々人の弱さ、足りなさについても言われていることなのです。弱いと強くならなければ、頑張らなければと要求されます。足りないとなると、それを何らかで補わなければならない、このように求められるのです。いかにできるか、役に立っているか、社会に貢献できるか、これらが人を評価する世の中に生きているのです。そしてそれに応えようとするとき、人は疲れ果ててしまうのです。自分はダメだと思えてならないのです。それらの要求は、自分らしくそのままでいることを認めないからであります。聖書はそのように嘆く私たちに、あなたの弱さは決して否定される部分ではなく、神の力が発揮されるために必要なのだ。大いに肯定して告げられているのです。私たちのなす宣教についても、たとえ結果が見えず、力足りなく見える時にも、神の力はその中で十分に発揮されているのです。なぜならば、私たちの宣教の主語は、主イエスに他ならないからです。私たちは自分たちでやっているつもりになってしまっているのです。12人に対しても12人が頑張ったのではなく、そこにイエスが与えたものが力を発揮したと聖書は語っています。私たちの宣教においてもまさにその通りなんです。私たちの宣教を通して主イエスが働いておられる。だから私たちは結果を評価せず、神に仕えたか、このことに目を向けていくことが大切なのです。私たちを通して、しかも私たちの弱さや足りなさを通して働かれる主を人々に届ける、人々に知らせる、これが私たちの使命であり、私たちが神に仕えるということなのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。